2本の鎖で縛られてアントニア要塞に惹かれていったパウロは、要塞に通じる階段の下でユダヤ人たちの暴行で倒れました。倒れたパウロが起き上がれないでいると、ローマの兵士たちがユダヤ人を制止しながらパウロを担いで階段の上に上げました。パウロとしてはそのままローマ軍の要塞の中に入りさえすれば、自分を殴り殺そうとしたユダヤ人たちの手中から抜け出せるわけでした。しかしパウロは自分の安全よりは自分の生命をまず考えました。彼は自分が主の証人であることを、その帰宮の瞬間にも忘れなかったのです。37節の前半を見てみましょう。パウロは兵の中に連れて行かれそうになった時、一言お話ししてもよいでしょうかと千人隊長に言った。パウロを階段の上に担ぎ上げた兵士たちが要塞の中に彼を移そうとした、まさにその時でした。パウロが千人隊長にギリシャ語で格式を持って、一言お話ししてもよいでしょうかと隊長に尋ねました。パウロの問いかけに非常に驚いた千人隊長がパウロに2つの質問を引き続き投げかけました。37節後半から38節です。すると千人隊長が尋ねた。ギリシャ語が話せるか。それならお前は最近反乱を起こし、4000人の暗殺者を引き連れて荒野へ行ったあのエジプト人ではないのか。ギリシャ語原文のニュアンスをそのまま移しますと、パウロに対する千人隊長の最初の質問は、お前はどうして高度なギリシャ語を駆使できるのかというものでした。2番目の質問は、さすればお前は暴動を起こして暗殺者4000人と共に荒野に潜伏したエジプト人ではないというのかというものでした。紀元後54年に一人のエジプト人が暴動を起こし、自分がローマ帝国の圧政からユダヤを救い出すメシアだと宣言しました。彼は自分が命令を下しさえすればエルサレムの城壁が崩れ落ち、ユダヤ人たちはローマ帝国から解放されるだろうと主張しました。歴史家ヨセフスによれば、そのエジプト人に惑わされ財産を捧げて彼に追随したユダヤ人たちはなんと3万人にもなりました。その群れはフェリクス総統が派遣した軍隊によって瓦解しましたが、エジプト人首謀者は暗殺者4000人とともに荒野に潜伏してしまいました。韓国語暗殺者と翻訳されたギリシャ語アンドラストンシカリオンは、長い上着の裾に短剣を忍ばせて巡り歩きながら標的を殺害する剣の使い手たちでした。自分がエルサレムの城壁を崩し解放をもたらすメシアだと大口を叩いていたエジプト人の首謀者が一夜にして潜伏してしまいますと、彼の扇動に惑わされ財産を捧げながら彼に追従したユダヤ人たちは彼に反感を抱くほかありませんでした。ローマ帝国の立場でも4000人の剣の使い手たちと共に荒野に潜伏したそのエジプト人は要注意人物でした。エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告を受け、現場に出動した千人隊長がユダヤ人たちに袋叩きにされていたパウロをまず2本の鎖で縛った理由がここにあります。袋叩きにされているパウロを、ユダヤ人たちが兵祖反感を抱いていたそのエジプト人を捕まえてリンチを加えているものと 千人隊長は判断したのでした。パウロが4000名の剣の使い手と荒れ野で潜伏していたその危険人物であるなら、すぐに鎖で縛ること以上に緊急のことはありませんでした。しかしそのパウロが一言お話ししても良いでしょうかとギリシャ語で丁寧に尋ねると、千人隊長は非常に驚きました。それは世間を惑わす暴動を起こした暴徒の言葉遣いではなかったからです。それで千人隊長はパウロに問い返そうかありませんでした。お前がどうして高度なギリシャ語を使えるのか、さすればお前は暴動を起こして暗殺者4000人と共に荒れ野に潜伏したエジプト人ではないというのか。39節です。パウロは言った。私は確かにユダヤ人です。キリキア州のれっきとした町タルソスの市民です。どうかこの人たちに話をさせてください。千人隊長の質問にパウロは自分がエジプト人ではなくユダヤ人であり、小さな村ではないキリキア州の大都市タルソスの出身であることを明かしました。当時はウジス城が身元を表す重要な尺度だったので、経済と教育が発達した大都市タルソス出身のパウロ自身は世間を騒がす暴動を起こすエジプト人とは違うことを強調したのでした。そしてパウロは千人隊長に、私が人々に話すのを何卒お許しくださいますように切にお願いいたしますと、もう一度丁重にお願いしました。40節を見てみましょう。千人隊長が許可したので、パウロは階段の上に立ち民衆を手で制した。すっかり静かになった時、パウロはヘブライ語で話し始めた。千人隊長がパウロの願いを聞き入れてあげました。パウロを殴り殺そうとしていたユダヤ人たちはその時までも歓声を上げていました。パウロは階段の上から彼らを見下ろして手振りで静かにさせ、ユダヤ人たちはそれによって死んだネズミのように神となりました。たとえローマ軍に逮捕され鎖で縛られたパウロだったといえども、彼のカリスマは少しも萎縮しませんでした。パウロは自分を殺そうとしていたユダヤ人たちに親密感を表すために母国語で口を開きました。22章1節です。兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロはこれまでどこででも説教するとき聴衆を兄弟と呼びました。しかし本文では異例的に兄弟であり父である皆さんと呼びました。ギリシャ語の原文を正確に移しますと、パウロは人々、兄弟、そして父よと言いました。パウロの言う父が父と母、すなわち両親を意味するとするならば、兄弟は兄弟姉妹を、そして人々は子供を意味します。今自分の前にいるユダヤ人たちが自分を殴り殺そうとしていたとしても、同じユダヤ人のパウロにとって彼らは皆自分の両親、兄弟姉妹、子供だったのです。2節を見てみましょう。パウロがヘブライ語で話すのを聞いて人々はますます静かになった。パウロは言った。パウロを 殺そうとしていたユダヤ人たちは、パウロが自分たちを両親、兄弟、姉妹、子供と呼び、母国語で語りかけるのを聞いてからは、ますます静かにパウロの自己弁明に耳を傾きました。パウロの自己弁明は、私たちが使徒言行録9章ですでに確認した内容であり、主がどのように自分を救ってくださったかを明かす自己弁明であると同時に福音の証言でした。3節から5節を見てみましょう。私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そしてこの都で育ち、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ、殺すことさえしたのです。このことについては大祭司も長老会全体も私のために証言してくれます。実はこの人たちからダマスコにいる同志に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのです。経済と教育が発達した大都市タルソスで生まれたパウロは、成人になるまでずっとそこで暮らしたのではありませんでした。早くに故郷を離れてエルサレムに留学したパウロは、当代最高の律法学者だったガマリエルに律法を指示しました。そして最も厳格な宗派であるファリサイ派に属したパウロは、クリスチャンをユダヤ教の廃教者とみなし、男女を問わず探し出して逮捕、連行、投獄させることを自分の天職と思っていました。ひどい場合には人殺しまでしました。彼が教会を踏みにじるのにどれほど熱心だったかは、大祭司長とサンヘドリン議会の長老たちが証人でした。ユダヤ社会では、誰の証言であれ2人以上の証言がありさえすれば事実とみなされました。そのユダヤ社会で大祭司長とサンヘドリン議会の長老たちは、最も大きな権威を備えた指導者たちでした。彼ら皆がパウロの証人だったので、パウロが教会を踏みにじるのにどれだけ先頭に立っていたかは、再論の余地もありませんでした。さらにはパウロは大祭司長とサンヘドリン議会の長老たちの手紙をもらって、エルサレムから213km も離れたダマスカスのクリスチャンたちまでも逮捕するためにダマスカスへ向かいました。6節から8節です。旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼頃突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。パウロが一行とともにダマスカスの近くに至った時でした。時刻は正午頃でした。その時刻には太陽が最も眩しい時間で、この世のどんな光も太陽の光の前で光を失う時間でした。まさにその時、主が強い光となってパウロに臨みました。パウロが主を強い光と表現したのは、正午の眩しい太陽の光の中でもそれ以上に輝く主の光を見ることができたからです。言い換えると、主の光の前で太陽の光は暗闇に過ぎませんでした。パウロは主の強い光が 自分の周りを照らしたと証言しました。主の強い光がパウロを一行から隔離して彼を包み込んだのでした。それと同時に地面につんのめり倒れたパウロの耳に、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという主の声が聞こえました。サウルはパウロの昔の名前です。ユダヤ人たちは相手に親近感を表すとき、相手の名前を二度繰り返して呼びました。主もパウロの名前を二度もそれほど親近感を持って呼ばれたのでした。パウロは地面に倒れたまま反射的に、主よ、あなたはどなたですかと尋ねました。そうすると主が答えられました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。韓国語迫害すると翻訳されたギリシャ語の動詞ディオコは、苦しめる、苦痛を与える、排斥するという意味でもあります。パウロはイエス様がこの地にいらっしゃる間に、イエス様にただ一度も直接会ったことがありませんでした。それでパウロは生涯にわたってイエス様に直接会ったことがなく、使徒の資格がないという批判論者たちの非難に苦しめならなければなりませんでした。パウロが生前のイエス様に一度も会ったことはなかったので、彼がイエス様に直接迫害をしたことがあるわけでもありませんでした。パウロにとって正規の教育も受けたことのない貧民の村のナザレ出身のイエス、自分が信奉するユダヤ教の指導者たちが神聖冒涜罪で釘打ち殺したイエスは、神様を宣称する犯罪者に過ぎませんでした。そのイエスをメシアだと信じるクリスチャンもやはり必ず除去せねばならない異端であったので、その異端除去に自分の若さをかけたのでした。しかしパウロに強い光で望まれたイエス様は、パウロが手段方法を問わず除去しようとしたクリスチャンたちと神ご自身を同一しました。イエス様がこの地にいらっしゃるとき、弟子たちに伝道の訓練をさせておっしゃいました。マタイの福音書10章40節です。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。イエス様はこの時からご自身の弟子たちとご自身を同一しなさいました。復活なされたイエス様が昇天なさる前、マタイによる福音書で残した最後の御言葉を通して、どうしてそれが可能なのかを直接明かしてくださいました。マタイによる福音書28章20節後半です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。復活なされたイエス様は昇天なさいましたが、イエス様の霊は再臨なされ、時間と空間を超越して弟子たちと共といつも共になさいました。それゆえ誰でも弟子たちを受け入れるなら、その弟子たちの中に望まれていらっしゃるイエス様を迎えることであり、弟子たちを排斥するならば、彼らの中にいらっしゃるイエス様がを排斥することになります。マタイによる福音書25章で、タラントの比喩を通じて、私たちの兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであり、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのであると、イエス様がおっしゃったのも同じ理由によるものです。 イエス様は誰も見向きもしない最も小さいものの中にも望まれているからです。パウロはこれまで神様に対して誰よりも熱心だという自負心を持っていながらも、実際に重要な事実は知らずにいました。最も無力に十字架につけられ死んだナゼレのイエスが、人間の罪の代価を代わりに払ったメシアという事実、そのイエス様を信じるクリスチャンたちを迫害したのは、彼らの中に望んでいらっしゃるイエス様を迫害したことであり、さらにそのイエス様をこの地に送られた神様を迫害した犯罪という、その重要な事実についてパウロは全く無知でした。しかしパウロはダマスカスの途上で彼をまず訪ねて来られたイエス様の恵みで、その無知から抜け出すことができました。それ以降パウロが一生涯人々に借りのある心で人々に仕えて生きたのは、彼らの心の中にイエス様が望んでいらっしゃることを知ったからでした。まさにこれがパウロがユダヤ人たちに死の袋叩きをされて、2本の鎖で縛られアントニア要塞に惹かれて生きながらも、彼の同族、言い換えれば両親と兄弟姉妹、そして子供たちに伝えようとした最初のメッセージした。それ単純にパウロ自身を殴り殺そうとすることは、イエス様を迫害することであると明かそうとしたのではありませんでした。誰も貧乏で取りに足りないからとか、自分と違うからといって、そんな人を存在に対することは、まさにその人の中に望んでいらっしゃるイエス様を迫害することであるのを、自分の両親と兄弟姉妹と子供たちに教えてあげるためでした。5月は家庭の月で、4日前の5月5日は子供の日で、5月8日の今日は両親の日です。それゆえ今日の本文を通したパウロのメッセージは、家庭の月、特に子供の日と両親の日を迎える私たち皆に、言い換えれば全ての両親と兄弟と、そして子供たちにくださる主のメッセージでもあります。家庭はお互いに小さいものを世話する家族共同体です。ですから幼い子供を両親が養育し、年老いて病弱な両親を大人になった子供たちが養います。4日前の子供の日の休日に、前から買おうと思っていたワイシャツを買いに行きました。ワイシャツの店は財布とベルトのような男性用の商品も取り扱っていました。店員が私のサイズを確認する間に、ある若い夫婦が贈り物用だと男性用のベルトを2つ選び、別々に包装してほしいと言っていました。多分両親の日を迎え、夫と妻が両家の父親に同じようにベルトをプレゼントしようとしているようでした。店員が2つのベルトを別々に包装するのを待っていた妻が、夫に愚痴をこぼすように言いました。ところで、何で息子娘の日はないの？両親の日と子供の日はあるのに、なんで息子の日、娘の日はないの？この言葉を聞いてみるに、本当にそうです。 子供の日もあり、両親の日もあるのに、成長した娘、息子の日はありません。成長した娘、息子は、両親を養う娘、息子の責任と、幼い子供を養育する両親の責任を二重に負っているにもかかわらずです。そのせいか、なぜ娘、息子の日はないのかと、愚痴を言うその若い妻の顔は、その時間は正午の真昼だったのに、疲れた暗い顔色がはっきりと見て取れました。しかし、疲れて生きる人が、どうして息子娘だけでしょうか。子供が成長するまで、両親の責任をすべて尽くしても、自分をしっかりと管理できない成長した子供によって、今日も疲れて生きる両親もどれほど多いことでしょうか。愛する両親、兄弟姉妹、そして子供の皆さん、家庭の月を迎えた私たちに、今日の本文を通して兄弟であり父である皆さんと叫ぶ使徒パウロの叫びに、私たちは共に耳を傾けましょう。幼い子供たちを、まるで自分の所有物のように自分が作った枠の中にはめて合わせようとするのは、その子供の中に臨んでいらっしゃり、その子供をご自身の道具として使用しようとされる主を迫害することです。自分を育ててくれた病弱な両親に対する子供の道理を尽くさないのは、その両親の中に臨んでいらっしゃり、その方々を自分の両親にならせてくださった主を苦しめることです。両親がただ自分の子供だという理由だけで、成長した子供を自分のために昼も夜も疲れて過ごさせるのは、その子供の中に臨んでいらっしゃる主に苦痛を与えることです。両親のおかげで成長した子供が、自分のために老衰した両親を疲れて過ごさせるのは、その両親の中に望まれていらっしゃる主を排斥することです。兄弟姉妹の中で最も病弱なものを軽く見て世話をしないことは、その中に望んでいらっしゃる主を軽く思うことです。そのようにして、私たちの家庭がどうして愛と幸せの通路になることができるでしょうか。私たちを一つの家族として編み込んでくださった主の摂理が、どうして私たちの家庭を通じて成就できるでしょうか。私たち皆、私たちの両親の中に望んでいらっしゃる主を、私たちの子供たちの中に望んでいらっしゃる主を、私たちの兄弟姉妹の中に臨んでいらっしゃる主に会い、その主のために、その主の愛に力を得て、どんな場合にも私たちの両親、兄弟姉妹、そして子供を愛しながら生きていきましょう。私たちの家族を愛することは、まさに彼ら、その家族の中に臨んでいらっしゃる三位一体の神様を愛することであることを忘れないようにしましょう。その時、決して短くない御手をお持ちの神様が、私たちの家庭の神聖な羊飼いにおなりになってくれるでしょう。主は羊飼い、私には何も欠けることがないというダビデの歌は、私たち家族の賛美であり、信仰告白になることでしょう。 お祈りいたしましょう。家族が最も近くにいるので、いつも存在に相手にしてきました。家族は家族なので、他人ならそんなこともないのに平気で傷つけてしまいました。自分のために労苦する家族の労苦は家族の義務とみなし、家族のために何の労苦もしない自分の利己心は自分の権利だと思っていました。自分のために両親が目を閉じずに夜を徹し、自分のために心を痛め、自分のために家族が疲れ切っていますか。私の関心はいつも自分自身にだけありました。主よ、私がこのように主を迫害してきました。私がこのように主を苦しめてきました。私がこのように主を排斥してきました。私がこのように主を軽く見てきました。私がこのように主に苦痛だけ与えてきました。それなのに私が主を愛していると錯覚してきた無知をお許しください。私の家族を愛するということは、彼のら家族の中に望んでいらっしゃる主を愛することであるのことを忘れることがありませんように。私たちが生きていきながら出会う小さなものを愛さねばならないことも、その中に望んでいらっしゃる主のためであることをいつも記憶させてください。そうして私の家庭と生活基盤がどんな状況の中であれ、私たちの羊飼いであらせられ、決して短くない御手をお持ちの神様の青草にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。